午後3時のうららガラジオ。はい、皆さんこんにちは。午後3時のうららガラジオ、金曜日のパーソナリティを担当しておりますきみこです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日までの午後3時から午後4時まで1時間お送りしております。はい、というわけでですね、本日は3月14日金曜日の放送でございますが、本日はそうですね、ホワイトデーでございます。イエイイエイ実は前回に引き続きね、先月2月14日も金曜日の放送だったんですけれども、本日3月14日も金曜日ということで、本日ねホワイトデー当日の放送、私の担当となっております。まあ前回のバレンタインもそうですけれどもね、学校や職場なんかで渡される方はこの週の最後にね渡すことになるわけですけれども準備するってなるとちょっと大変ですよね。なんかこう女子は特にかな、バレンタインデーのチョコ用意するってなると、やっぱ前日に休日がねあった方がちょっと準備ができるっていうのでね、今年で言うと2月11日が祝日だったのでね、そこで作ったって方も多かったかなと思うんですけれども、今年は3月14日、2月14日両方とも金曜日ということで、でもお返しでいられる方はやっぱ買う方が多いのかな、どうなんでしょう前回2月14日のバレンタインデーには男子でも結構チョコをあげる人が増えたなんて話をしましたけれども、みんな結構作ったりするのかなどうなんでしょうね。まあ、今日は買う人も多いかなと思いますけれども、バレンタインに対して今日はホワイトデーでございます。ホワイトデーはですね、チョコだけに限らず、キャンディーやマシュマロ、クッキーやマカロンといったちょっとしたお菓子でお礼するのが割と一般的だとされています。しかしなんですが、まあジャパンに限らずワールドワイドに見たときに、ホワイトデーがあるというのはごくごく一部の地域だけなんだそうで、日本でいうと福岡県のとあるお菓子屋さんが発案して開始したことから、全国的に広く知れ渡るようになったとされているんだそうです。それとは別にですね、3月14日はバレンタインデーの起源とされるバレンタイン司教が目指した自由結婚というものが取り行われた日とする説もあるそうで、ホワイトデーに関する起源はいろいろ説があるんだそうですね。まあそんな今日ホワイトデーに返すものとしてマシュマロだったりキャンディーが挙げられているわけなんですけれども、それにちなんで、マシュマロデーやキャンディーデーなんてものも制定されているんだそうですね。さらにはちょっと変わったもので、サーターアンダギーの日にも制定されておりまして、これはですね沖縄を代表するお菓子サーターアンダギーをホワイトデーのお返しに贈ろうと提唱しているミュージシャンのシューベルト松田さんという方が3月14日をサーターアンダギーの日に制定しているんだそうですねちょっと変わってますね。でも私めっちゃ嬉しいですよ、サーターアンタギーもらえたら。サーターアンタギーってさうまいよね私大学の学食でサーターアンタギー売ってて、で、まあ、学食って結構ラーメンとか日替わりの丼とか多かったんですけど、甘いものってさ意外と少ないのよ。でやっぱ一応女子だなんでっていうのとあっても個人の好みもあって、甘いもの食べたい時結構あるんだけど、そういう時に意外と困って、でそこで売ってたね、学食で1個80円のサーターアンタギー、甘いし美味しいし、しかも腹持ちもするというね、プロ3拍子揃って言って、しかもやっぱ売店で買うのとは違うよね、揚げたてだから、そこがね美味しくて結構お世話になっておりました。サーターアンタギーねもらえたらとても嬉しいでございますということですね。他にも記念日ご紹介しますと、本日円周率の日でもあります。そう、円周率ピンときたんじゃないですか。そうです、本日何日ですか。3月14日、そう、 3.14959265 のね円周率でございます。まあ、これにちなんでね円周率の日と設定されているんだそうですよ。 またそれと合わせてね、この円周率の日にちなんで数学の日だったりパイの日というのが設けられているんだそうです。円周率の近日はね、まあ、皆さんあの中学校とか高校でやるかと思いますけれども、この円周率 3.1 をね、π で表すじゃないですか。で、π と仮定してね、π と仮定して、円周率出すわけ、円周率使うわけですけども、その π ということですね。さらにその π から派生して、富士屋 π の日ともね、なっているそうですよ。この π と合わせて。で、まあ、本日が3、その先ほどご紹介したホワイトデーということもね合わさってこのようになっているそうです。生地を何度も何度も折り返しながら層を重ねて作るパイを贈り物にしてほしいという願いから富士屋が制定しているんだそうですよ。ということで本日はこんな記念日ございます。そして最後にビッグトピックご紹介すると、本日はですね1970年の3月14日に大阪万博が開幕した日でもあります。そうね、もうちょうど55年前日本万国博覧会が大阪府の吹田市で開催されました。一般入場は3月15日からだったものの、開幕は本日3月14日だったということですね。この183日間開催された大阪万博は日本初となる国際博覧会でアジアで初開催だったこともあり、開催前から非常に大きな注目を集めておりました。人類の進歩と調和、失礼いたしましたを噛むってどういうことなんだろう、失礼いたしました。テーマに3カ国、世界77カ国、最大入場者数1日85万人以上を集客し、それまで行われていた万国博覧会の中でも史上最大規模となったそうです。中でもテーマとなっている太陽の塔、アメリカ館、ソ連館が人気だったほか、特にアポロ12号が持ち帰った月の石、こちらが非常にね話題となりまして、この石を一目見ようと展示されていたアメリカ館は連日 4,5 時間の大行列が続いていたそうなんですね。すごいですね。また、この万国博覧会のシンボルとなっていた、太陽の塔、岡本太郎氏が手掛けた、作品となっておりまして、万博記念公園のシンボルとして今日も、現存しておりますということで、そしてですね、なんと素晴らしいことにこの大阪万博というのは国際博覧会史上初の黒字形状となっていたことからも経済的面から見ても非常に大きな成功を収めていたそうですね。そしてそんな、記念日ちなんでですけれども、いよいよ大阪万博2025がね開催が近づいてきておりまして、来月4月13日よりいよいよね、万博開幕となります。数年前からね話題になっているミャクミャク様あちらね大阪万博のイメージキャラクターですけれどもね、ミャクミャクくんもね毎日ねいよいよ何日で開催みたいなねやってますからね、ちょっとこちらどうなっていくか楽しみですね。行かれる方はぜひお気をつけて、また開催期間長いですのでね、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。ということで、本日は私が担当しておりますうららかラジオ、第133回目の放送です。今週もゆったりまったりのんびりとしたうららかな3時の放送をお届けいたします。改めまして皆さんこんにちは、ココ3時のうららかラジオ、金曜日パーソナリティのキミコです。ラジオをなんとなくつけて偶然聞いているよという方も、毎週ね聞いてくださっているそこのあなたも、アーカイブで聞いてくださっている方も、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。というわけで今週も始まりました、ココ3時のうららかラジオ、3月14日ホワイトデーの放送でございます。まず最初にね、ちょっと先週3月7日の放送、私ちょっと急遽ね体調の関係でお休みいただいてしまってすみませんでした。ちょっとね若干の風邪だったんですけれども、ちょっと喉の調子がどうしても悪くてね、うまくちょっとうま 喋れなかったということもありまして。ただ、皆さんね、今、肌で感じてらっしゃるかと思いますけれども、3月の上旬ね、なんか、やけに寒かったじゃないですか？雪も降ったりしちゃってね。なんか、見ましたよ。東京の夜空を舞う白い粉たち。雪降ってるじゃんと思って。ちょっとまた、落としだと思ったら普通に降ってて。ちょっと3月とは思えないよね、気温から。またちょっと最近暖かくなってきましたけれども、本当に油断ならない気温ではございますし、非常に体調崩しやすい季節かなとも思いますのでね、皆さんぜひちょっと体調にはね、お気をつけくださいませ。ということで、はい。ちょっと崩してる側が何言うとんねんって感じですけどもね。はい、皆さん十分体調にはお気をつけください。ということでね。まあ、いろいろ今日もね、前半で記念日のお話させていただきましたけれども、最近ちょっとふと考えてたことがありまして、今日が3月14日 3.14 ということで、円周率の日という、ね、ことに合わせて、パイの日にも制定されてたじゃないですか。パイっていうのは、要は円周率の近似としてね、用いられるものですけれども、なんか数学というものを、紐解いたときに、紐解いたというか、ちょっと考え直したときに、ちょっと、例えばこう、皆さん、一番有名なというか、すごく有名な理論として、例えば、A イコール B、B イコール C のとき、A イコール C みたいな。あるじゃないですか。あ、ちょっと法則の名前忘れちゃいましたけどね。つまり A と B がイコールなら、イコールで B と C がイコールなら A と C もイコールじゃないかというね、考え方がね、あるじゃないですか。で、そういった形で、数学って結構、A とか B とかに、わからない数値をね、当てはめて、例えば3×何が9ってなった時に、わからない、ものをね、A に置き換えて、3×A イコール9としたときに、A イコール3とか導けるわけなんですけれども、その、置き換えってそもそもないやねんっていうことを考え始めて。でもちょっと時は遡りまして、昨年の12月、M1 グランプリが開催されていた、12月のね、クリスマス頃ですけれども、そちらで非常に話題になったのがね、バッテリーズさんのね、漫才、私もちょっとこちらでお話ししましたけれども、バッテリーズさんの漫才ね、非常に話題になりまして、偉人の名言にね、正面から突っ込んでいくっていうね、すごい、なんて言うんでしょう、皆さんがうまく納得されてしまいそうなところを、まっすぐな意見でね、ちょっとバッテリーズの、エースさんがね、ちょっとおバカキャラということでね、ちょっとおバカキャラを駆使して、偉人の名言にね、突っ込んでいく、偉人の業績に突っ込んでいくみたいなの。あったんですけれども、そこで、例えばで言うと、地球は太陽の周りを回りながら地球も回っている、みたいなことを言ったときに、もう何もわからんって、みたいなね、当たり前のことに、を説明したときに、どういうことなんて、何もわからんってね。で、途中で自転と公転してるっていうことを、言ったんですけど、時点と公点の意味さえ分かれば他は全部分かるのにみたいなツッコミとかねするんですけども、確かになんか当たり前に思っちゃってることって意外となんでって小学生とかに聞かれたら結構分かんないこと多いじゃないですか。それで言うとこのね、数学の A イコール B、 B イコール C、 A イコール C なんだよってこのエースさんに教えたときに、A と B はちゃうやんって言われたら、なんて説明します？A と B は、A イコール B なんだよって言っても、A と B、B は、B なんて違うじゃんと。A は A やろ？ B は B やろ？同じにしたんとってって。アイデンティティ奪わんとってって。いやいや、そういうことじゃなくて、A は1の仮定で、B は1の仮定だとしたときに、実態は 1イコール1になるから何も矛盾はしてないんだよって。いやいやいや。いや、なんで、いや、意味わからんやん。いや、A は1、B も1、ただ1イコール1でいいじゃんって。なんで仮定するの？で、A と B は、 その仮定したとて中身がわからないから、でそもそも A と B って違うアルファベットだし、いやなんかこう突き詰めて考えていたときにちょっとよくわからなくなってしまって、なんだ仮定するってみたいなね。こういうさ、すっごいさ、バカみたいなさ、根本的な質問、ね、考え始めたらキリがないんだけど、どなたか分かりやすく納得のいく答えをくださったりしないかなとか、思いながら。だってさ、なんかもう、例えば A イコール B、B イコール C イコール A イコール C だったときに、まあ、数字ならまだ分かるんですよ。数字っても変わらないものだから、まあ、例えば A が1です。B も1です。1イコール1。で、B がイコール C。ってなれば、じゃあ C も1だから、じゃあ A イコール C で1だねってなった時とかに、数字の話なら、なんかまだわかるんですけど、まあ、数字の話してるからいいのか。でもなんか、ね、ちょっと微妙に納得がいかなくなってきて、もう何の話してるんだろう。ね、なんで A とか B にわざわざ置き換えるっていうね。わかんないから記号は何でもいいっていうのはわかるんですけどね。ちょっと、それがなんでって言われたらよくわからなくなってくるっていうところの、ただのね、お話でございました、ね。はい。まあ、ちょっとそんなことは置いといて。最近ちょっとあともう一個最近ちょっとそれとね、一緒でね、全然別のこと考えてたんですけども、皆さん、ノワールって知ってます？ノワールってフランス語で黒って意味なんですけども、そういうことではなくて、ノワールってお菓子あるんですけども、あれめちゃくちゃ美味しくないですか？遅いかな、これ。気づきが遅いかもしれないですけど、ノワール、めちゃくちゃうまいです。もう最近こればっか食べてるぐらい美味しくて、ノワールが。なんでもっと早く教えてくれなかったの？いや、なんかココアクッキーのね、白いの挟まってるやつって何種類かありますけども、全部美味しいなと思ってたんだけど、ノワールレベチで美味しくないですか？でね、これ最近ほんとね、ノワールでね、小腹をね、すぐ満たしてしまっていて、なんか、ちょっと朝ごはん物足りないなって時とか、ノワール食べるとか、ちょっと間食足りないなって時、ノワールで済ませるとかね、そんぐらいもう食べてるんですけどね、まずね、ココアクッキーのサクサク具合が素晴らしくて、めちゃくちゃ美味しい。もう噛めば噛むほどココアの美味しさが出てくるんだけど、甘すぎなくて、で、ちょっとかつちょうどいい舌触りで、もうめちゃくちゃ美味しい。本当でさ、繊細的なことに牛乳にディップしても美味しいしさ、なんであんな美味しいものが作れるの？ちょっと前までさ、なんかノワールってでかくねって思ってたんですけど、あのサイズがいいですね。あのサイズで結構さ、ちゃんとお腹に溜まるサイズだからさ、おやつなんだけれども、ちょっとその小腹満たしにもなるっていう美味しさで、素晴らしいなと思っております。ということで、ちょっと最近ね、ノワールにもハマってるんですけれどもね、皆さんもね、もう知ってるよって方、みんな知ってたんだね、きっと。知ってるよって方多いと思うんですけれどもね、ノワールめっちゃうまいですね。改めて皆さん食べてみてください、ね。ことですね。ちょっとね、いろいろ話しちゃいましたけれども。あ、で、ちょっと最後に一つ。最近のことで言うと、ちょっと私、この間一箇所行ってきて、すごい楽しかった場所がありまして、それがですね、東京タワー。まあ、東京都は港区にあります芝公園の東京タワー。東京、ひいた日本を代表する建築物と言っても過言ではない、シンボル的存在の東京タワーですけれども、そちらにですね、少し前から、レッドという施設がオープンしておりまして、こちらにね、ちょっと遊びに行ってきました。レッドって皆さん、知ってますか？レッド、東京ドームのレッド。これ簡単に言うと、VR 技術を使ったテーマパークなんですね。古くは昔で言うと、新宿に VR ゾーンっていう VR 施設がオープンしていたり、あとはその後池袋の方にマザリアっていうね、VR 施設オープンしたりしてたんですけれども、ちょっとそれと似てるかな、いろいろな VR だけなくいろんな AR 技術とかも使ったちょっとそのテクノロジーをね利用して遊べる商業施設なんですけれども、これ結構知らない人も多いんじゃないかな。私もたまたまね去年、たまたま東京ドームに行く機会、東京ドームで東京タワーに行く機会があって、その東京タワーでね、中でその施設を見つけて、あ、こんなあるんだ、なんて思った施設なんですけれども、ちょっと実際にね、今回友達と行ってみようよってなってね、行ってきました。で、結論から言うとですね、めっちゃ楽しかったんですけれども、ほぼスポッチャみたいな。これどういうことかっていうと、このレッドで体験できるアトラクションたち、結構、こう体を動かすものが多いんですね。例えばバスケットボール、 AR バスケットボールというものができまして、その画面にね映された的に向かってこうバスケットのボールを投げてね壁当てするゲームみたいなのがあるんですけれども、それ画面に出てくる的の位置とか大きさとかその動きとかがどんどん変わってくるんですよ。で、その壁に当てると実際に反応してこう映像の中の元がパリーンって割れたりするんだけど、投げる側のボールは本物だからこれ結構体を動かすんですよね。で、他にもこの AR のロッククライミングとかもあったりして、このロッククライミングの施設が実際にあるんだけど、そこに映し出されたね映像を頼りにしながら登っていくみたいな。で、そこを登っていく場所によってこう点数が違ったりとかっていうような、実際のその体を動かす系の体験とこの AR が混ざったっていうようなものが多かったので、めちゃくちゃ動きます。すっごい疲れた。なんかナイトパスみたいなので4時間だけいたんだけど、結構満喫してもうヘトヘト筋肉痛でしたね。でもね、すっごい楽しかったんですよ。で、もう一つ例えば分かりやすいので言うと、トランポリンを使ったものとかもあってね、自分がトランポリンで実際にポンポンポンって飛ぶことで画面の中の自分がこう飛んでいって進んでいくゲームみたいなのができたりだとか、あとは縄跳びですね。自分が縄跳びを飛んだ回数だけ画面の中のアバターが進んでいくから、その距離で競うみたいなものが結構ありましてね、楽しかったです。すごいこういう技術の進歩で、どうしてもゲームっていうとね、体を動かさないイメージで、コントローラーでピコピコやったりするイメージあるかと思いますけれども、家庭用ゲーム機でいうと例えばリングフィットアドベンチャーなんかね、すごい分かりやすい有名なゲームかと思いますけれども、あんな感じでその実際体を動かす、自分が体を動かすことで画面の中のキャラクターを動かすことができるゲームっていうのはすごくね、運動にもなるし、その映像でしかできない表現とかゲーム性とかも楽しむことができて、もうまさに e スポーツみたいな、スポーツですよね、みたいな形で楽しめて、普段運動不足の自分でもすごく楽しみながらね、ちょっと体を動かすことができて、とっても楽しかったですね。楽しかったんですよ。ぜひ皆さんもね、この VR 施設ね、行ってみてください。平日だったのもあったのかもしれないんですけれども、結構ね、やっぱ来てる人がね、海外の方ばっかりで、まあ、場所が場所で東京タワーっていうのもあるかもしれないんですけれども、日本人がね、本当私たち以外に、2、3組いたかなぐらいのね、人しかいなかったのと、まあ、平日だっていうのもあって結構空いてて、もう結構好き勝手に遊べてね、結構穴場だったかなと思いますね。すごい楽しかったですね。で、あと私が、こうなんか YouTube とかでは見たことあったんだけど、こう VR 技術を使ったリズムゲームみたいなのがあって、ていうのがこう VR ゴーグルをかぶってね、こうバーチャル空間でやるリズムゲームなんだけど、手のコントラ、手を動かしてやるリズムゲームでして、それがその両手にね、剣を持ってるわけ。ライトセーバーみたいな。剣ってか、ライトセーバーだね。で、ライトセーバー、そのライトセーバーを使って、その流れてくる音楽に合わせて、そのライトセーバーで、こう、流れてくるブロックをね、こうぶった切るっていうね、めっちゃ楽しい、かっこいいゲームがあったんだけど、それもね、実際にこの レッドで体験することができてね、あ、これ YouTube とかで見ててかっこいいなと思ってたやつだと思いながらね、体験できたんですけどもね、それもすごい楽しかったです。だからいろんな楽しみ方ができると思います。体を動かすの苦手だなって人とか、そういうゲームとかでも楽しめますし、あとは普通に映像を見てるだけで綺麗な場所とかもありますし、で逆にその普段あまりゲーム系やらないよって方とかも、実際にこう動かしながらね、体を動かしながら楽しめる施設でもありますのでね、ぜひ皆さん、ご家族とかご友人とかとデータなんかでもね、使ってみてください。そして行くときはね、絶対水と、あと動きやすい服装、この2つね、忘れないようにね、した方がいいかと思いますね、これだけは気をつけていただけるっていうところでございますね。そんな感じで、こんな本日はこの私キミコがここから4時まで1時間お送りしてまいりますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いくださいませ。というわけで早速ここで本日の1曲目をお聴きいただきましょう。本日は、ホワイトデーということで、ホワイトにちなんだ曲を選曲いたしました。1曲目は桑田佳祐で白い恋人たちです。どうぞ。1曲目にお聴きいただいたのは桑田佳祐で白い恋人たちでした。それでは早速恒例のこちらのコーナーから参りましょう。発見世界の面白いこと。こちらのコーナーでは、世間ではあまり大きく取り扱われない世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していきます。夜の食卓で話せるかもしれない話の種をお届けいたしますよ。ということで今日も早速世界の面白いニュースを紹介したいと思います。本日はこんなニュースをお届けいたします。太古の巨大サメメガロドン、従来の想定よりさらに長かった可能性ということで、皆さんは古代生物のメガロドン知っていますか？太古の海を支配していたと言われている巨大ザメでございます。実際そのメガロドンがどんな大きさだったかは謎に包まれているんですけれども、従来の研究で想定されていたよりもさらに体長が長かった可能性があるという研究結果がこのほど発表されたそうです。これですね、発表したのはですね、古生物学者の島田さんという方で、日本の方ですね。メガロドンを含むサメの化石に魅了されてきた研究者の方です。最初にメガロドンの歯を発見したのは13歳の時。自身でね、メガロドンの歯を発見したこともあって、実際に歯を見たことがあったそうなんですけれども、そんな島田さんは2018年のヒット映画、メグザモンスターを見た時、何かがおかしいと感じたそうです。メガロドンに、この映画の中ではですね、太古の昔に絶滅したメガロドンが現代に生き残った姿を描いているんですけれども、この全長23メートルに達するハリウッド版のメガロドンは大きすぎるように思われたそうです。メガロドンの実際のサイズは長年の謎であり、完全な化石はこれまで一度も発見されたことがないと言います。しかし、この島田さん自身も驚いたことに、この方の研究であれば、体長が24メートルにも達していた可能性が示されているんだそうです。さらに、この島田さんの研究によると、メガロドンが従来の想定に比べ、かなり細身で、ずんぐりしたホオジロザメよりも、流線形のレモンザメに近い体型だったとの、仮定が発表されました。これはですね、学術誌パレオントロジア・エレクトロニカという、ね、雑誌で9日付で発表されたそうです。このメガロドンは単なるホオジラザメの巨大版ではないということで、この見方から脱却すべきと主張しているそう。まあ、この島田さんによると、一連の発見は科学者や大衆向けの SF が描くメガロドン像の冊子につながる可能性があるとのことで、一部の海洋脊椎動物が異常な大きさに進化する理由に光が当たる可能性があるとも話しているそうです。映画メグザモンスターとは異なり、昔生きていたメガロドンが人類と共存することはなかったそう。 しかし科学者によって発見されたカクスの化石から1500万年から360万年前にかけメガロドンが頂点捕食者として世界中の海を支配していたことがうかがえるそう。サメの一種であるメガロドンは軟骨魚類の仲間に属します。骨格の硬さを生む本当の意味での骨は存在しないんですけれども、一方でその歯がね、骨という意味であれば歯が非常に硬く耐久性があると言われているんだそうです。メガロドンはこの歯を生涯を通じて何度も生え変わらせており、歯の化石が比較的よく見つかると言われているそうですよ。で、このね、島田さんはね、先ほどもご紹介したように、この他のね、ホウジロザメといったサメとはかなり形が違うんじゃないかという方向性で研究を進めておりまして、今後ね、このイメージ図がどんどん変わってくるんじゃないかというようなお話になっているんだそうです。そしてさらにその体型が違うのであれば、確かにより大きなサイズに成長できる可能性が高まるとして、最大ですね、その24メートル、メグザンモンスターに出てくるよりもでかい24メートル以上になっているんじゃないかという研究が出ているんだそうですよ、ということですね。すごいね、面白いですね。ここメグザンモンスター見ながら、あれって現実のメガロドンに思いを馳せて、でかすぎるけど、でかすぎるなとかいろいろ考えながら、本当にこんな形なのかなとかいろいろ考えながらね、研究進めていったってことですよね。すごいですね。ちなみにこれがどれほどでかいかっていうと、まあ、サメ映画でいうとすごい有名なジョーズという映画がありますけれどもね、あれもかなり怖かったですけども、サメでかくて、あのジョーズとモデルとなっているホウジロザメ、あの一番凶暴なね、怖い、いわゆるサメみたいなホウジロザメでも、でかいもので5メートル以上の大きさということなので、ここからね、もう5倍ぐらいですよ、メガロドン5倍の大きさ、死んじゃうねそんなっていうぐらいに大きいものなんですけども、まあ、そもそもそのイメージが変わるんじゃないかということですね。サメに限らずですけれどもね、恐竜とかも結構パニック映画とかで出てきますけれども、まあ、いわゆるティラノサウルスとかトリケラトプスとかプテラノドンとかね、いろいろいますけども、あの見た目のイメージってどうしてもやっぱジュラシックパークをはじめとしていろんな映像作品のイメージって多いですよね。首長竜でいうとドラえもんとね、ドビタの恐竜機みたいなやつで、ピースケとイメージが強かったりもするんですけれども、あんな感じでね、こうやっぱ映像作品によるイメージってのは大きいですよね。でも最近恐竜ってね、よくよく研究が進めてみたら、もっとカラフルだったんじゃないかとか、もっとその毛に覆われてたんじゃないかとかね、普通に犬みたいな感じでね、あんなカピカピの乾燥肌ではなくて、もふもふのね、毛に覆われてた説とかいろいろ出てきて、実態は結構違うんじゃないかという説がね、深まってますからね。だから我々で言うと、その、人類がね、滅びたね、1000万年後とかにね、人類はこんな姿になったんじゃないか、みたいな、全然違う姿が想像されて、勝手に教科書に載ったりするかもしれないっていうね、状態なわけですけれども。まあ、ここのね、メガロドンの形もちょっとずつ研究が進んできているというところですね。なんかすごい面白いですけども、これまた変わってくるとね、今後の恐竜映画とか、まあ、今後のサメ映画とかの、メガロドン扱ったサメ映画とかの、サメのデザインも変わってきて、私たちの子供はそっちの姿で認識するみたいな世代にもしかしたらなるかもしれないですね。ということで、いかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは様々なニュースを紹介していきます。ぜひ話の種にしてみてください。また、紹介してほしいニュースやニュースの感想などもお待ちしております。ぜひぜひお便りをお寄せくださいませ。以上、発見世界の面白いことでした。それではここで本日の2曲目をお聴きください。本日はホワイトデーということで、ホワイトにちなんだ曲を選曲いたしました。2曲目は HY でホワイトビーチです。どうぞ。2曲目にお聴きいただいたのは HY でホワイトビーチでした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私、キミコです。この後も午後4時までぜひお付き合いくださいませ。続いてはこちらのコーナーです。 マニアックラジオ。こちらのコーナーでは世の中であまり注目されないちょっと変わった面白いランキングを紹介していきます。今週ご紹介するランキングはこちら、大きな海の生物ランキングということで、先ほどねちょっとニュースコーナーでお届けしたメガロドンにちなんで、今のね大きな海の生物についてランキングをご紹介していきたいと思いますよ。大きいで大きい海の生物、皆さん何を思い浮かべますかということで、早速ご紹介していきましょう。第3位はマッコウクジラということで、マッコウクジラね、頭が四角いマッコウクジラは優れた潜水能力を持っています。なんと、3000メートルの超深海まで潜ることもあるそう。頭部は超音波を発するソナーの役割があり、その頭部の重さを調整してうまく使い、潜ったり登ったりしているそうです。脳には多くの脂肪が詰まっており、脳油、脳油と呼ばれ、深海生活で大きな役割を果たしています。このマッコウクジラ、主食はイカであり、ダイオウイカの天敵でもあるそうです。ということで、非常に大きな、いわゆるクジラっていうクジラかもね、マッコウクジラって。でも本当潜水艦ぐらいありますよ、大きさは。なんと最大記録は20メートル、体重は50トンあるそうですよ。ね、もうこれ船ですね、潜水艦ですね。そんなマッコウクジラででかい生き物がいるということで、続いて第2位は流すクジラですね。こちら世界最大記録は26メートル、体重は80トンだそうです。世界中で広く生息している流すクジラですが、熱帯にはあまり見られません。北半球ではサンマ、シシャモ、ニシン、イワシ、サバ類などの魚類を、南半球ではオキアミ類を主に食べるそうです。ね、そう、クジラってオキアミ食べるイメージだったな。たくさんね、あのプランクトン系をね食べるイメージですね。極地では1年の3分の1ほどしか捕食を行わないそうです。ということで。すごい代謝や。すごい代謝や。コスパすごいですね。体でかいのにね。でも知らなかったです。逆に同じ流すクジラでも、南半球はオキアミで、北半球はこうサンマとかシャモとか食べるんですよね。へぇー。っていう感じでございますけれども。そんな流すクジラに続いて、もっともっと大きい生物、どんな子なんでしょうか。続いてご紹介いたします。栄えある第1位は、白流すクジラ。ね。聞いたことありますよね。あの白流すクジラでございます。こちらなんと、最大記録は世界で34メートル、そして体重が190トンということで、すごいです。この白流すクジラレベルになると、心臓の重さだけでも、なんと平均180キログラムあるそうで、脳は7キロあるそうですね。ただ大きさと比べると脳は小さめだそうで、オキアミをメインに小魚を食べています。ブリーチングと呼ばれており、海面から垂直に飛び出す行為が基本的に若い個体が行うそうで、噴気孔から取り込んだ大量の海水を吹き出す、まあ、要はあのクジラの潮吹きみたいなね、ファーっていうのはね、あれは若い子が結構するらしいです。そして寿命も非常に長いですね。80から120年生きるということでね、あれあのワンピースのクジラ、やばい、ラブーンか。ラブーンは何クジラなんだっけ。でもクジラも長生きだからね、ずっと50年くらいね、あそこで待ってるわけですよね。そのぐらいもうクジラは、下手したら全然人間より生きそうだよね。120年なんて言ったらね。ね、本当に。そうですよね。すごいなぁ。クジラだから、もしかしたら全然おばあちゃんとかが見てたクジラと同じクジラ。なんだろ、ひにおばあちゃんとかが見てたクジラと同じクジラがね、もしかしたらもう孫の代とかも見られるかもしれないっていうぐらい長生きなことになりますね。ということで、今回ご紹介したのは大きな海の生物ランキングでした。ちなみに、クジラというと、でっかくジンベエザメなんかもね、思い浮かぶ方、クジラというか大きい生き物で言うとね、ジンベエザメなんかも思い浮かぶ方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジンベエザメは第6位でございました。最大記録が 13.7 メートル、体重 2.5 2.2 トンというところで、この子たちも主にプランクトンや小魚、魚卵、海藻などを食べるそうですよということで、いかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは様々なランキングを紹介いたしますので、ぜひお楽しみにしていてください。以上、マニアックランキングのコーナーでした。続いてはこちらのコーナーです。今週のおすすめ。こちらのコーナーでは今あなたにおすすめしたい何かを紹介していきます。今週私がおすすめしたいのはこちら、ドライマンゴーヨーグルトということで、まあおすすめというかね、これ私本当にめっちゃ最近ハマっちゃってるよっていうだけなんですけども、あの前からね存在はしてたんだけれども、簡単に言うとドライマンゴー、ドライフルーツのドライマンゴーをプレーンヨーグルトに入れるとめちゃくちゃうまいよっていうね、ライフハックでございますこれね、本当作り方は至って簡単で、買ってきたドライマンゴー、まあ、カルディさんとかにもありますけれども、カルディとかで買ってきたドライマンゴーをね、ちょっと一口大に切って、ブルガリアヨーグルトとかのこう箱のね、箱っていうのかな、パックみたいなね、一箱分の普通のプレーンヨーグルトにぶっ込んで一晩置くだけです。何が起こると思いますか。ちょっと開けた時マジックぐらいびっくりしてますよ。入れたはずのドライマンゴーが復活してます。収穫時よりもプリプリになって復活しています。これがね美味しい、本当に。このねドライマンゴーがヨーグルトとね合わさることによってね、プルンプルンになるんですよ。で甘みもね程よくてね、でその甘み成分もヨーグルトに溶け出して、ヨーグルトもほんのり甘いマンゴー味がするんだけど、そのねほんのり具合も絶妙で、そこにプルンプルンのねドライじゃないね、マンゴー入ったヨーグルト生まれまして、これがねめちゃくちゃ美味しいです。作り方も本当に簡単なので、ね、ぜひ皆さんやってみてください。あとやっぱヨーグルトって非常に免疫力の向上にもつながりますから、このまあやっぱりどうしても感染症とかもらいやすくて体調崩しやすい時期かと思いますのでね、ぜひ皆さんヨーグルトたくさん食べて免疫力高めてくださいということで、以上今週のおすすめでした。それではここで本日最後の曲をお聴きください。本日はホワイトデーということで、ホワイトに関する曲を選曲しております。3曲目はスピードでホワイトラブです。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのはスピードでホワイトラブでした。続いてはこちらのコーナーです。キミコの人色ごと。こちらのコーナーでは私キミコがフリートークをしていきます。テーマとなるのはその月の季語、時間は5分ぴったりですということで、早速今日の一色ごとテーマを発表したいと思います。こちらいつもはね季語でやらせていただいているんですけれども、本日は、3月14日ホワイトデーということなので、まあ、そのホワイトデーにちなんでキャンディーにしようかなと思いますということで、ここからは5分間の一色ごとトークスタートですということでね、キャンディー、飴なんですけれども、飴で言うと、皆さんどうですか？舐めますか？普段。あんまりさ、私すごいグミ信者なので、基本。グミ信者で次にガムが好きなんですけど、口寂しい時はね、結構ついてそこら辺食べちゃうんですけど、飴って難しいところが、やっぱり食べるのに結構時間かかるからね。そう、ちょっとね、ついつい舐めるときに足踏みしちゃうときがあるんですけど、でもやっぱ美味しい飴ってさ、めちゃくちゃ美味しいからさ、ハマるときはすごいハマりますよね。で、少し前に飴業界のトピックで言うと、富士屋だったか?うん、チェルシーがね、販売終了になったとか、そんな話題もありましたけれども、まあ、それに象徴されるように、飴業界っていうね、飴の市場っていうのは、年々ちょっと縮小してきたっていうのもあったそうで、特にコロナ禍ですね、2020年頃のコロナ禍においては、マスクの着用が当たり前になっていたので、そういった中で、マスクをすることによって、喉のケアっていうのが結構されていたので、あ、乾燥するなとか、ちょっと、調子悪いなとかで飴舐める人も減って、飴業界っていうのもさらにちょっと縮小して出たそうなんですけども、最近はね、そのマスクもだいぶというか、まあ、以前に戻りましたし、改めてね、この冬が乾燥する季節でもあって、そこの売り上げはね、だいぶ解消してきているそうなんですよ。まあ、ちょっとずつね、またまた盛り上がってきているというところですね。 まあ、このように飴っていうのは喉のね潤すために舐めるよって方もね多いかと思います。それで言うとなんか病院でもらうトローチとかも、まあ、飴みたいなもんじゃないですか、しばらく舐めてね、舐めてその美味しくはないんだけどねあの舐めて喉直すみたいな意味、あの薬もあるぐらいですし、まあ半分薬みたいなもんだよねみたいな、健康にもいいしねみたいな風潮あるかと思いますけれども、それで言うとあの小学校の時とかさ、風邪でだいぶ体調不良だった子、熱こそないけど喉の調子が悪くてきついとかちょっとなかなかしんどいみたいな子がこうしょうがないからっていう理由で授業中に飴舐めるのを一人だけ許可されてる子とかがたまにいて、その子ねめちゃくちゃ羨ましいんですよね。さあさあ、あの当たり前だと思うんだよ、今考えればさ、別にあの入れてね飴舐めててもいいよってね言ってくれる先生がね、当たり前だと、当たり前っていうか、まあ、あの気遣いだと思うんだけどさ、まあ、体のね健康には変えられないから、やっぱ小学生の身からするとねお菓子持ってきちゃいけません、まして授業中にご飯なんて食べちゃいけないっていう中でこうお菓子の飴を舐めてるっていうのはなんかねこう神々しく見えるというか、わすげえことしてるぞあいつみたいにね映るものではございましたね、授業中の雨ね。あれはね、なんか羨ましかったですね。その存在がね、いいなと思ってましたね。そうなんです。ただ、雨って今でこそ普通にありますけれども、一体いつからあったのかなって遡ってみると、古くはね、日本書紀が書かれていた時代からずっとあったそうで、雨の起源っていうのはすごい古いらしいんですよ。ただ、この頃言ってる飴っていうのは、いわゆる私たちが食べているような今のキャンディーみたいなものではなくて、まあ、簡単に言うと、水飴。ね。料理なんかでも使えますけれども、ネバーンとした、ネバーンっていうかな、トローンとしたね、飴細工なんかでも使える、水飴。ね、練って練って、白くして楽しくして食べてた水飴でございます。それがやっぱ一番最初だったそうですね。で、そこからだんだん、硬い飴になっていって、縁起のいいものとしてもね、千歳飴なんかもありますけれどもね、作られていったそうですね。で、いろんな飴の種類ある中なんですけれども、やっぱり私が一番好きなのは、蜂蜜の飴。ね、ハニーキャンディ。めっちゃ美味しい。なんで蜂蜜と飴ってあんな合うんでしょうね。でなんか昔私一回だけなんか養蜂所かどっかの蜂蜜屋さんの飴をなんか試食かなんかでもらったことがあって、今となってはどこでもらってどこで食べたら何なのか全く思い出せないんですけど、それはね蜂蜜の種類ごとに飴作ってくれてたんですよ。なんかみかんの蜂蜜とか百花蜜の蜂蜜とかで、なんかこう蜂蜜の種類ごとに飴作ってくれてたんだけど、そこのね蜂蜜飴がね本当に美味しくて忘れられないぐらい美味しかったんですけど、未だにねちょっとどこのだったのか思い出さなくてね探し続けている日々でございます。ということでここら辺でちょうど5分経ちましたので、一人でごとトークは終了としたいと思います。来週は一体どんな点を、急にエコーかかっちゃいました。来週は一体どんなテーマになるかお楽しみに。以上、きみこのひといろごとでした。ここでおやつタイムの健康豆知識クイズです。皆さんもぜひ一緒に考えてください。問題です。ででん。体を温めてくれる食べ物は次のうちどれでしょう。体を温めてくれる食べ物は次のうちどれでしょう。1、鮭。2、キャベツ。3、タケノコ。もう一度ご紹介しますね。体を温めてくれる食べ物は次のうちどれでしょう。1、鮭。2、キャベツ。3、タケノコ。ということで、皆さん決まりましたか？正解は、1の鮭でした。鮭には胃腸を温める効果があると言われており、そこから血行も良くしてくれます。お子さんやお年寄りの方も食べられるものなので、冷えが気になる方は、ぜひ食事に取り入れてみましょう。しかしですね、この鮭、刺身の場合は体を逆に冷やしてしまうので、火を通して食べるようにしてくださいね。ということで、以上、おやつタイムの健康豆知識クイズでした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。 この番組への感想、コーナーへのお便りは小文字で、kimiko@smu.co.jp、こちらのアドレスへお願いいたします。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってください。おはがきなど郵便の場合は、郵便番号 2728539、市川うらら FM、午後3時のうららかラジオ、金曜日宛てに送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちらです。あなたの地元の自慢を教えてください。教えて地元自慢。あなたのマイブームの話を聞かせて、聞いてよマイブーム。好きな小説や漫画を3分で紹介する3分図書室。もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる、もしも自分が〇〇だったら。あなたのおすすめを教えてください。今週のおすすめです。さらに、旧ツイッターの X でもアカウントを展開中。すべて小文字で、@うららか FM で検索すると出てきますので、ぜひそちらもチェックしてください。また、感想をつぶやく際には、#らからじ、または#金曜のうららかさんでつぶやいてください。こちらでいただいた感想は番組内で紹介させていただきます。感想お待ちしております。また、こちらの放送はアーカイブでも聞けちゃいます。聞き逃してしまったという方、もう一度聞きたい方は、午後3時のうららかラジオアーカイブで検索していただくか、X のリンクから飛んでいただくと聞きいただけます。ぜひこちらもご利用ください。また、午後3時のうららかラジオは月曜日から木曜までも放送中。こちらの放送もね、アーカイブから聞けますので、ぜひチェックしてくださいね。ということで、ここからはうららかラジオ恒例の翌日企画、パーソナリティ投資の質問に答えていきますよ。先週私ちょっと放送をお休みしてしまいましたので、先週のコタちゃんの質問に今週私の方から答えたいと思います。コタちゃんからは心理テストもらってます。ぜひ皆さんも一緒に考えてみてください。問題です。ででん。あなたが最後まで捨てられないものは。引っ越しが決まっていらないものを処分することになったあなた、次のうちあなたが最後まで捨てられないものはどれですか。1本2服3手紙4雑貨ということで、断捨離したことちゃんからね、こんな酷な質問ですけども、本、服、手紙、雑貨、どれが最後まで捨てられないんですか。むずいなー。うわー、1の本ですかね。なんか手紙とかも大事なんだけど、なんか本って捨てるの忍びないんですよね。わかりますか。捨てちゃいけないものって思ってる気がする。売りに行くならまだわかるんだけどね。なんか捨てらんないですね、本は。ということで1の本でお願いいたします。そして今週の私は月曜パーソナリティのクレちゃんにこんな質問、今日はホワイトデーということで、でん、もらうと嬉しいお菓子はということで、私はやっぱりカヌレ好きカヌレもらうと嬉しいでございます。クレちゃんは何もらったら嬉しいですか。全然市販のやつとかね、私はルマンドとかでも全然嬉しい、アルフォートも嬉しいでございますけれどもね、クレちゃんは何もらったら嬉しいかなということで、こちらの質問の答えは次回3月17日月曜日のクレちゃんの放送でお聞きいただきます。来週のこの時間も私キミコがお届けする予定ですので、ぜひ皆さんお聞きくださいませ。それではここまで1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。